はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
チャイルドフッズエンドってやつか。これが最近のね、おうちの読み切りやったんですよ。なんかそれ読んで、ハッと。そういえば、3件6個読んでなかったぞ。
はぁ、あ。
なんか途中までちょっと読んで終わってたなて。
はぁ、あ。そうなんやね。
全部読んだんすよ、それも。
マジっすか、なるほど。3件6個、俺もなんかすごい飛び飛びやけど、最後まで一応読んだはずなんやな。最後とんでもなくなったんじゃなかった。
まあ、とんでもないっていうか、まあ、なんていうんだろうな。わかりやすい、シンプルな感じやったんですけどね、
ストーリー。ほぼ全員皆殺しみたいな状態になった。確か。あんま覚えてないな。
うん、でも、三軒ロックの話をしたいな、と思って。
あ、なるほど。はい。はい、はい。
なんか、あの漫画ってこう、ストーリー、あるようでないというか、ないようであるみたいな感じで、なんかこう、緻密な設定とかそんなのないじゃないですか、あれって。
ないね。
とりあえずなんかあったら拳で解決していくっていう。
おー。
で、その、拳で解決するのも、なんか信念が強いやつが勝つっていう。
はいはいはい。
まあ今となっては若干ちょっと一昔前の価値観っぽいじゃないですか。なんか今っていう大きな言い方をすると主語でかいって話になるけど、結構その根性論で肩がつかないことが多い世の中なんで、
はいはい。
なんか根性論を描いてるようなフィクションの物語ってどこか嘘くさく感じてしまったり、
ああ。
なんか信じ切ることができないじゃないですか、なんかそういう物語って。嘘つけよ、そんなことあるかいっつって。
うん。
でも三軒六は結構そこの勢いがすごくて、ボスならやってくれるっていう感じにしてくれるんですよね、なんか。
ああ、なるほどね。
なんか無茶苦茶な論理とかがないから戦い、バトルに論理とかないんですけど。ボスならきっとなんとかしてくれる感だけで最後までこう突っ切る漫画じゃないですか。
確かに。
あれがなんか結構久々に新鮮やって、なんか最近読んで。
なるほどな。
あれ自体2の漫画かな、三軒ロック。
いや、だいぶ古いよね、確か。
結構、本当昭和の時代にジャンプ漫画を読んだ、あの価値観をそのまま引き継いで字でやってるような感じ。2006年で書いてあるな。2006年から2016年。でも、2016年やったら言ったらおじさんからしたら最近ですよ。
確かに。そんなとこまで続いてたよね。というか、10年もやってたんや。すげえな、これ。
10年も、信念が強い、拳が一番強いってやってきたんや。あの漫画。すげえな。新鮮やったんですね、それが。意外と、はいはい、今読むと。なんか、ボスならなんかしてくれる。はい、なんか、こう漫画の、その、ドラゴンボール初めて読んだ時の、悟空に対する信頼感に近い感じやな。
なるほど。
うん、こいつやったらなんとかなるやろっていう。なんかこう、もう比較するとちょっと申し訳ないんですけど、
うん。
ワンピースのルフィは、俺リーダーとしては、あいつの元に着きたくないんですよ。なんか。
なんか
あいつの下につくの嫌なんですね。
なんだろうね。俺は結局途中で脱落したんで、ワンピース。
なんかあいつは俺らの世代のリーダーじゃないんですよ。
ああ。
ちょっと俺らよりも若い人たちのリーダーなんですよ、あいつらは。
はい。俺がなんとかするというより、こう、みんなでなんとかやるよの、お山の大将みたいな感じがするっていうか、なんだろう。なんだろうね。強烈なリーダーシップじゃないよね。みんながこう持ち上げたくなるような人ではあると思う。
そう。なんか俺はルフィを信用しきれないんですよ。おそらく同じ麦わら一団にいたら俺はルフィをちょっと信用できないんですよね。どこか。なんかこいつ俺を守ってくれなさそうと思ってしまいそうなんですよね。どこか。そう。なんか ルフィって自分の地区に沿って。それに寄り添ってくれるやつ守ってくさそうだけど、
うん、
あいつからちょっとでもずれたやつ守ってくれなさそうなイメージがあって。
なるほどね。
でもこの三軒ロックのこの剣、北の剣、ボスは、はい、許してくれそうなんですね。多少道を外れても。
で
現に、この三軒ロックの物語の中でも倒した時を全員仲間にしていってるんですよ。
ああ。
許していってるんですよね。どんなことをした敵でやったとしても。
そうか。
で、最後の方になればなるほど、それがすごい顕著で。
うん。
で、すごいなんか読んでて、ストーリー覚えてるよ、三軒ロック。
いやー、うすらぼんやりだな。
な、 出だしはものすごい唐突に始まるんだけど、そのユミンっていう女の子、吉沢ユミンって女の子がいて、その子に惚れた北野健っていう主人公が、ここ破足するけど振られちゃって、かつ、ユミちゃんは実は韓国人で本名ユミンやねんつって、韓国に帰るわ、つって、韓国に帰って警官になるわ、つったから、主人公の件も、じゃあ俺も韓国に行って警官になるって言ったら、全然警官になれずに、プータローみたいな制服としてたら、韓国人のギャングにスカウトされて、三軒六組っていうギャングのボスになるっていう、すごい唐突な始まりから始まって、でそっからは三軒六組がでかくなるたんびに、ために、あの、韓国に、こう、いるギャングたちをひたすら拳で潰していくっていう展開が始まっていくんですよね。あ、こっからめちゃめちゃバリバリネタバレするんで、気にする人はね、ちょっと聞かないようにしてください。で、根底には、なんか実はその、吉沢由美、由美っていう女の子は、本当は日本人で、実は日本の白龍会っていうヤクザの娘で、で、自分がヤクザの娘であるっていうことが嫌で、韓国に来たっていう。
はいはい。
で、その自分の実の父親にも恨みがあったりとか、なんかそういう白龍会のことを嫌ってるみたいな、そういう設定があって。で、かつ、主人公のこのケンも、実は、実の親を白龍会に殺されていて。
いやー、そんなあったっけ？そう。そこ覚えてないわ。
で、それで白龍会に恨みを持っていた。っていう、そういう設定があるんですけど、ケンはユミちゃんが白龍会の娘であるってことは知らずにずっと恋をし続けるんですよね。
はいはい。
で、そういう下地に、そういう設定がありつつも、毎回毎回、こう、ギャングたちをひたすら拳で潰していくっていうストーリーだけが続いていくんですけど。
うん。
基本的にケンは、その、心が広くて、敵対した人間に対しても、まあ、お前はいいやつだから、仲間になれって。
うん。
今からお前は俺にボコボコに殴られるけど、殴られた後俺の仲間になれっつって。
うん。
それでこう敵を倒していくんですよね。
はいはいはい。
で、まあ、ルフィにしても、まあ、ケンにしても、自分の主観で人を選んでるっていうところは、まあ一緒なんですけど、
うん。
その、ケンの根底には、その、いい人は、基本人はいい人っていうのがあって、それが何らかの事情で、歪んだ人生を送っていってる可能性もあるから、いい人は、生き方を変えたら仲間になれるみたいな、そんな価値観が、
はあ、は
あ、で、それで人を許していくっていう選択をしていくんですけど。
うん。
ほんま、クライマックスになっていくと、三軒六組はこう、白龍会と敵対することになるんですね。
はいはいはい。
で、ラストバトルは、白龍会のボスがいる、ホテルに、ケンとユミちゃんだけで乗り込んでいくっていう展開になるんですよ。
そうやったなぁ。おうおう。
で、その中には、まあ、四天王とかよくいる強いやつとかいたりして、なんか、はい、何十人も雑魚キャラが一気に襲いかかってくるとか、そういう展開が待ち受けてるんですけど、
はい、
ラストバトルになって初めてケンは人を殺していくんですね。
あ
ー。で、それまでは、むちゃくちゃ殴ったり蹴ったりしても人は殺してないんですよ。ケンって。
あ、そうやったか。
ほんで、ラストバトルになって白龍会のやつらを全員殺していくんですけど、もうそれまでは、バットで殴るシーンとかがあっても、おごごとかなんか、歯が飛んでいく感じやったりするんですけど、もうラストバトルに至っては、バットで人殴ったら脳みそぶっ飛んだりするんですね。
そう、なんか最後タグ外れてんなって思った印象あって。
で、最後、まあラスボスみたいな。まあ、白龍会の親分っていうのはもう、言うてもジジイな、権力にこう、しがみついてるジジイでしかなくて、その側近に、レインっていうすごい凄腕の男がいて、それと戦うんですけど。
白髪のやつだっけ？
そうそうそう。
ああ、はいはいはい。
で、そのレインが、なんでお前は、今回の戦いに限って人を殺すねん、殺したんだって聞くんですよ。
おお、
はいはい。今までお前は、どんな敵と戦っていても殺しはせえへんかったと。でも、こと今回に関しては人殺してるけど、なぜだって聞いたら、
うん。
お前たちが悪党だからだって言うんですね。それ見たときに、あ、すごいって思ってなんか
。あー、なるほどね。要は、根っから構成しようがないっていうのを、こいつの価値判断で決めてるという
感じ。で、じゃなくてそこにはちゃんとした理屈があって、その、県は韓国に来たときに、もう一文なしになって、プータローになったときに、韓国人の人たちの優しさに触れて、 助けられたっていう前提があるんですよ。
うんうんうん、
で基本的に弱き者、そのヤクザとかギャングとかが定義している弱き人たちの人たちの中には優しい人がたくさんいると。でそういう優しい人たちのおかげで世の中は成り立ってるけど、そういう優しき人たちをカモにして、なんか自分たちの私利私欲を超えさせようとしている奴らは悪党っていう価値観なんですね。
あ、なるほど。
だから、白竜会のお前らは悪党だっつって、ボコボコに殺していくんですよ。
なるほど。
で、それがすごい分かりやすと思って。だから久々になんか分かりやすと思って、面白って思って。
ああ。
なんかそこに、何やろ、ややこしい理屈、それこそ本当、お互いの正義がぶつかり合うとかはなくて、なんか人を搾取しようとしている悪党と、そんなことはさせないぞってやつがいるって話なんですね。
なるほどね。はい。
で、まあ、弱き人、優しき人たちは、戦う術を持たないし、なんかそういう人たちに手を染めてほしくないから、俺がやるみたいな感じで、剣一人で戦うんですよ。最後。その理屈がすごい自分の中には、こう、腑に落ちて、ああ、いいね、それ、と思って。
なるほど。ああ。なんかすげえ間の飛び飛びで読んでたから、なんか最後の時一気に読んで、すごい終わり方してんなっていう印象しか残ってないけど、そんな感じだったっけ？
そう。で、でもそれは実は最後ではないです。クライマックスであるけど最後ではなくて。
はあ、は
あ、で、最後、その剣とユミちゃんで、白竜会の親分と、その側近のレインっていうところで対峙して、で、レインと剣が戦って、レインが勝つんですね。
はいはい。
いや、剣が勝つんですよ。
はいはい。
ほんで最後、親分をどうするのかって話になるんですけど、まあ、親分が死ねって話になるんですけど、その戦いの前に、レインが、その、ユミちゃんに問いかけるんですね。
うん。
その、剣は、理由があって、この戦いに参加してるし、ここに来ていると。
うん。
ユミ、お前に理由はあるのかって。なぜお前はこの戦いに参加しているんだっつって。
うん。
あれ、覚えてない？そこ見てない？最後。あそこの下りがすごい、なんか納得いって、なんか。
な
んかユミちゃんは、
その、なんか一回裏切るよね、ユミ。
そう。んで、なんか、レインから、レインが、その、ユミに詰め寄った時に、お前は、剣についてここに来ているけど、その、剣を都合よく使って自分の復讐をしようとしてるだけちゃうんかと。
はあ、はあ、
ほんまに自分死ぬ気でここに来たかって。自分の気づいてない本音がお前の中にあるだろう、みたいな詰め寄りをされるんですよ、ユミちゃん。
はあ、はあ、はあ、はあ。
ほんで、本当に怖いのはこの女だみたいな感じになって、え、どういう展開になるのかなって思ったら、剣、うん、が、その白竜会の親分をぶん殴るときに、ユミちゃんは剣を撃つんですよ、銃でバンバンって。
はいはい。
ほんで、剣は、高いホテルのビルから落ちていって死ぬみたいな感じになってて。ほんで、
そうやな、裏切る。
そう。ほんで、ユミちゃんの本音としては、自分は、その、自分の父親が親分であった白竜会が嫌いだったっつって。
はあはあ、
私の白竜会なのにっていう本音に気づくんですね。
あ、そうだったっけ。
そう。
おぉ、それ覚えてないな。
そのために私は、自分の実の父を除いて、私がボスになって、私の白竜会にするっていう本音に気づいてしまうんですよ、最後の最後で。
はあ。
で、そのために、剣に戦ってもらっていた。でそういう展開を見せて、
お
う、あ、すげえと思って、なんかその時にも腑に落ちたんが、なんていうのかな、創作物語によく出てくる、優等生女性キャラみたいな、
おうおうお
う、まあ、タッチにおけるみなみちゃんとかさ、
はいはいはい。
なんか、ああいうの見ると、どこかなんか裏があるように昔から思っていて、
っていうか、そんなやついねえって思ってしまうかんでしょ。
まず大前提、そう。まず大前提として、そんなやついい品で。でも、フィクションやからいい品キャラがいるんかなっていう見方をするわけですよ。読んでるこっちとしては。はいはい、だから、はい、まあ、タッチのみなみちゃんなんかにしても、いや、こんなやつおらへんで。でも漫画やから、なんか、出来の悪いタッチのこと好きなんかなとか、なんかそういう見方をしていったりするんですけど、どこかやっぱ信用ならんのですよね。読んでてなんか、ああいう優等生キャラって。なんかこう、本音で喋ってないというか、何か裏があって、人に近づいてるんじゃないんだろうか。それと同じような感覚を、すごい三軒六のこのユミちゃんでも感じていて、まあ、この、 このキャラだけなんかえらい浮いとるなって。
はいはいはい、はい。
思ってたら、最後にそんな展開を見せたから、だからかと思って、すごい腑に落ちたんですよ。すごいって。
なるほどね。
これを初めから計算して描いているんだったらすげえと思って。そうそう、そうやんなって、結局のところ、自分が気づいてない本音の部分で、自分のことしか考えてないよねって。この、こういう人はって。うん、だって、そもそもユミちゃんなんか、その、ケンなんかと釣り合うわけがないから、そもそもとして。
はぁ、あ、はぁはぁは
ぁ。まあ、それまでの物語の中で様々なことがあったからこそ、ユミちゃんとケンの中での、その、信頼関係とかもできてるんですけど、まあ、そもそもとしてって。やっぱ、そうやんなって。まず、大前提として、自分の、欲っていうのがあって、その上に、慣れ立つ人間の中で都合のいいやつと付き合ったりするよねって、なんかそういう風に落ちてさ。なんかすごいこう、今までのそういう過去の漫画に、様々な漫画にできた優等生女性キャラに対するアンチテーゼというか、怪異を見せられたような気がしてさ、おーって、なるほどって。で、かつ、ユミちゃんも、その自分の本音を、そんな私なんかいないとかじゃなくて、その本音に従って剣を打つっていう、その行為が震えるねと思って。
ああ、確かに。
いいねって。そう、私はそういう女っつって投げながら剣を打つんですよ。
はいはい。最後どうなったっけ？
で、最後で、そっからの展開としては実は剣は死んでなくて。
はいはいはいはい。まあ、
生きてたんやけど、もう、ユミちゃんは白竜会のボスと、なって、それから何年後かすれば、もう世界的にも権力を持ってる、すごい大きな組織のボスに、ユミちゃんはなってるんですね。
ああ、そういうおっちゃったか。
で、剣は剣の方で、三剣六組を再び、なんかアメリカに渡ってからもう一回マフィアの団体として立ち上げて、なんかあの、イタリア人の仲間がいたじゃないですか。イタリア人のマフィアのボスの息子みたいな。
ああ、はいはい。
あいつの協力を経て、その剣は剣で、アメリカの方で、こう自分たちの勢力を拡大していって、最終的に剣は白竜会を潰すっていう風に、ユミちゃんの敵対する道を選ぶんですよ。
なるほどね。
で、はいはい、自分たちの三剣六組の仲間の殺し屋たちに、白竜会の重要な人物を全員殺していけっていう命令するんですね。
はあ、は
あ、で、それは、そのボスにとって大事な人でもですかって、その仲間が聞いたら、そうだ、つって。
うん。
ほんで、それからまた数年後って経ったら、その白竜会の幹部たちは、その三剣六組の暗殺者によって、もう全員殺されていって、最後、いよいよユミちゃんも殺されるっていう風になるんですね。
あ、全然ここ記憶残ってないな、うん、裏切られたとこ覚えてた、かろうじて。
ほんで、その、ユミちゃんが、いよいよ、まあ私は殺されて当然な女っつって、あの時剣を殺してしまった後悔が未だに消えないっつって。まあ、自分の本音に従ったらいいけど、剣を殺したことは後悔をしているって話をしたら、その三剣六組の仲間の暗殺者は、あなたが本当にあの行為を後悔しているのであるならば、殺さなくてもいいとボスが言ってました、つって。
はいはい。
ユミちゃんはそこで見逃されて、あなたも白竜会から足を洗って、仇として生きてください、つって許されるんですよ。
なるほどね。
で、ユミちゃんもそこで、あ、剣は生きてたんだっていうふうに気づくんですよね。
はいはいはい。
で、最後、その、仇に戻ったユミちゃんに対して、なんか新聞記者がおったじゃないですか、一人。なんか、その、三権六組をこう、追ってる日本人の新聞記者がいたんですけど。
ああ、はあ、はあ、はあ。
その新聞記者が、仇になったユミちゃんに、綺麗に選択された白竜会が持ってた権利を全部、あなたに委ねますって、権が言ってるっつって、その権利だけを、ヤクザではない白竜会の権利を全部ユミちゃんに渡すっていう。
なるほど。
で、それで終わっていくんですね。
全然覚えてなかった。そのく
だり。ボスなんてでかい人間なんだって。
なるほどね。はいはいはい。ああ。いや、結構いい終わり方してんねや。知らんかった。なんか最後の一個手前の印象がでかかったな。うん。
で、ラストバトルに行く前に、その剣の側近のテスっていうロン毛の兄ちゃんがおるんですけど。
うん。
あの、剣を最初に、組にスカウトした、あの、ロン毛のテスっていう兄ちゃん覚えてない、タバコいつも吸ってる、なんかちょっと、インテリ的な、速記みたいなやつがいるんですけど、なんかラストバトルに行く前に、もう、三剣六組の主要な人間、なんか全身出るような感じになってて、なんか、墓があって、テスも死んでんのってなるんですけど、最後、なんかエピローグ的なところで、実は生きてたみたいな表現があって、テス死んでなかった、いいねって思って、
ああ。 結構いい終わり方してたよな。だから途中すごい中だるみして、なんかめっちゃこれ、最初古本屋で見つけて、途中集めるすごい苦労して、なんか、すごい断片的にやってたのよね。
いや、今読むとね、今の時代だからこそ今読むといいですよ。
そうやな。一気に読みたいわ。
まあ、実際中だるみするとこあるけどな。なんかアイドルのマネージャーするとことかいるんとか思ったりして。
ああ。あとそう、前もチラッと言ったんだけど、このボイチがたまに差し込んでくるギャグったっていうか、すごいね、浮く時っていうか、しっくりこないタイプ。
いやでも、ドクターストーンを見た後やったら受け入れられるんですよ、普
通に。あ、そうなのよ。あれはなんかね、ありだったよね。だから、原作者と出会ってよかったよなって勝手に思ってたけど、その感じあるよな。そう、今やから、ね、今やで見えるかな。
もうスカッとするね。
なるほどね。
なことあるかいを、こう、なことあるかいなんか言われるのは知っとるねんっていう、この、覆すぐらいのスカッと感があったんで。
はいはいはい。なに、これちょっと見、また、集めなし、いや、どっか、あれやな。どっかのサービス読めるやろ、これ。
うん。うん、なんか、知らんかってんけどさ、なんか、墓地の漫画はスターシステムらしくて、
オリジン。だから、
オリジンにも、三軒六組のなんか出てるんやってな。
マジで？あ、それ気づかんかったわ。
オリジンの中のなんかの組織にお金をこう寄付してるのが、県の組織みたいなのが書いてあって。
スターシステムっていうか、一応あれなんでしょ？
つながりがある。
スターシステムって、役者的な人が一緒っていう考えねやけど、うん、そうじゃなくて、本当の。
世界観がつながってるっていう。
だからなんだっけ、ウォールマンか。
うん、
その暗殺、最後の暗殺組織のとこ、ウォールマンとかと絡んでたよね。うん、あれの完成形みたいなやつと。そういうのはちょっと覚えてる。もう一回読み直そう。
せせこましい今の世の中だからね。だからこそこのボスのような人がいたらいいなっていう。
はいはい。そうそう。あ、もう一個なんか前ちらって言ったエネルギーの漫画、あったじゃん、
はいはい。
あれも確か繋がってたよね。あれもそう、オリジンの、ロボット開発した、めちゃ強い企業というか、でかい方の企業のとこって、確か、エネルギーの会社の、同期の女子かなんかが立ち上げた会社やったよね、
うん、
確かに。
うん、
なんか何年後かに派遣握ってるみたいな設定だったから。そういう意味では、世界観繋がってるよね。
繋がって
る。時系列が合ってるかどうかは別として。いやー、おもろいよなぁ。え、この人今何書いてんだ？
連載
はヤンマガで、ヤンマガであれか？あ、ジャンプラでもう、また次のみたいな感じになっと、うん、なっとんのか？
その読み切り出したのがつい最近やから。
連
載はしてないんじゃないか。
いや、いいよな。相変わらず、画力はすげえよな。
うん。三軒六終わってから、オリジン、ドクターストーンって並列やったんや。すごいな。この人。
マジか。
すげえな、この人。
マジか。
オリジンが2016年から2019年で、ドクターストーンは2017年から2022年って書いてあるから。
ああ、すげえな。あとは前も言ったようにホテルっていう読み切り、
はいはい、
読み切りっていうか短編集か。短編集のホテルはすごい好きよ。
人類が滅んで何千万年も経ちました的な。今回のその、ジャンプラのやつはもうホテルやなってみんなに言われてた。
ああ、そうなんや。読んでみよう、ジャンプラ。